おはようございます。今日はアドベントの第3週ということで、前のクランツにろうそくに3本火がついています。誰か間違えて4つつけて、おりましたので、私が慌てて、消しましたが、まだクリスマスは来ております。しかしあと1週間後に、キリスト降誕2000年目のですね、この記念すべきクリスマスがやってくるわけです。なんかワクワクしますね。私だけでしょうかね。キリスト降誕2000年目のクリスマスを過ごせるという、この栄誉に預かれる人はこれまでの人類の中でもあんまりいなかったんですか。我々は実に、意義深い時に、クリスマスの時を過ごしておるわけです。あと1週間は元気で生きてください。その後は天国行っていただいていいですが、せっかくですから、この2000回目のクリスマスを皆さんで一緒に、お祝いしましょう。いろんな集会もありますが、どうぞ、おいでになって、もうクリスマスええわというぐらいですね、クリスマスのお祝いをしたいと思います。さて、今日はルカによる福音書の2章1節から7節の、イエス様がお生まれになりました時のお話を読みしたいと思います。ルカによる福音書の2章1節から7節までを読ませていただきます。新共同訳聖書は102ページになります。2章の1節から7節まで、新約の102ページ下の段になります。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていた許嫁のマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。そこまでであります。なぜイエス・キリストは貝羽桶に寝かされたのかと。それは宿屋に彼らの泊まる場所がなかったからであると書いてありますけれども、馬小屋とは書いてないですね。馬小屋とは書いてないです。我々こうクリスマスのお話というのはいつも聞いておりまして、このイエス様がどういうところで生まれになったかなというようなことは、絵で見たりビデオで見たり、漫画とかですね、そういうので見たり映画で見たりして、それぞれいろんなイメージを持っていらっしゃると思うんですね。私はこの間イスラエル行きまして、自分の思っておりましたこのキリストの生まれになった場所のイメージを覆されました。というのは、ベツレヘムという町に、キリストが生まれになった場所ですね、この降誕教会、聖誕教会といわれるとても大きな教会があります。そこの中心部には、ここがキリストの生まれた場所というところがあるんです。でそこはですね、この洞穴なんです。洞穴といっても、このこう丸くトンネルみたいなですね、ああいうこのものじゃなくて、少しこうえぐれたようなね、岩盤がえぐれたような、そういうところで、今はそこをこの大理石の大きいなんか、なんですかね、あれはこの 囲いみたいなのができて、それをまた石造りのバカでかい教会が覆っておりますので、もともとそこが原野であって洞穴であったというようなことは相当想像たくましくしないとわからないようなところなんですけれども、で、まあ、なぜそこがキリストの生まれた場所と言われるようになったかというと、その教会を建てたのは4世紀にキリスト教をこのローマ帝国の国教にいたしましたコンスタンチヌスというローマ皇帝がですねいたんですけれども、彼がそのそれまで激しく迫害していたキリスト教を公認することになったのはですね、彼のお母さんの影響だと言われているんです。で、このお母さんがその場所をこのキリスト降誕の地と定めたかどうか分かりませんが、そこに教会を建てたんです。ヘレナという人ですけれども、これ330年ですよ。紀元330年、ずいぶん古いですよね。で、ただそのあたりにはその似たような洞窟っていうか洞穴というかそういうものがたくさんあります。で、事実その教会からそんなに離れていないところには、キリストがお生まれになった夜に羊飼いがのところに見つかりが現れた話がこの続きに書いてありますけれどもね、その時に羊飼いがいた洞窟というのもあるんです。で、すぐそこにはその羊飼いの野の教会という教会もあるんですね。似たような洞窟なんですよ。で、どうしてこっちがキリストの生まれたところでこっちが羊飼いのところかっていうのは、まあ、大した理由はないんですね。ただそのヘレナさんがその洞窟をキリストと生まれた場所としたということは、これは330年のことですからね。今からもうだいぶ前 でキリストの生まれた時代には近いわけですから、ですからかなり高い確率でキリストの生まれた場所は洞窟であったということがこの、言えると思うんです。で、事実そういうふうに述べている人もいるんです。紀元2世紀ぐらいの人というのは当時、家畜というものは、普通はですね、普通の家の庭先で飼われておりました。どの家庭にも羊やらヤギやらいたわけでありまして、そして家の一部であったんですね。そしてまた羊飼いたちがこう羊をその放牧に行くんですけれども、で、放牧に行った時には、その自分たちの寝泊まりする場所として、その洞穴を使ったんです。で、そこのその洞穴に、自分たちが寝泊まりしたり、あるいは羊をかくまったり、してですね、雨が降ってきた時とか、で、そのですから洞穴というのは羊飼いが羊を飼う場所として使われていたということが考えられるんですね。ですからキリストが生まれた場所というのは決してその、家に隣接した、我々が想像するようななんかこうログハウスのような丸太小屋、大体皆さん想像してますよね。僕もそうだったんですけどね、どうもそうじゃなさそうなんですよ。このホラー穴みたいな石のね、そしてそういうホラー穴にはその壁面をこう削って作った貝場桶みたいなのがあるんですよ。事実あるんです。その羊飼いの野の教会のホラー穴にはあるんです。だからキリストが寝かせられたその貝場桶というのもよく木を V 字型に組んでね、劇なんかで使いますけども、ああいうものじゃない可能性が高い石のですね、桶というかそういうものだっただろう。実そういうものが発掘されております。ですから、でもそれが正しいとは限らないんですね。誰もそのキリストが生まれたところに行ってビデオを撮ってきたわけじゃないですから、もしかするとその宿屋の一部の、その家畜を置いておく場所であったかもしれないし、いずれにしてもその貝場桶に寝かせたと、しかも宿屋に彼らの泊まる場所がなかったということは事実なわけで、キリストその歴史的な 経緯からいくと石のホラー穴であった可能性が高いということであるわけです。じゃあなぜキリストがそういうところで生まれなければならなかったのかというと、まあ、そもそも今お読みいたしましたように、まあ、マリアが海月を迎えた、あるいは迎えようとしていた時にですね、皇帝アウグストゥスというローマの皇帝が、住民登録をするためにそれぞれ、故郷の町へ帰るように命じたんですね。これは、まあ、いわゆる人頭税といわれるローマ時代に行われていたもので、それぞれが自分の故郷に、ですから、まあ、外国から来ていた人は外国、その自分の国へ戻ってですね、でその人の数を数えて税金を払うということをやったわけです。で自分の領地でやってましたから、で彼らはガリラヤというところにマリアとヨセフはおりましたけれども、その故郷である、ヨセフの故郷である、しかもマリアの故郷でもあったんですが、ベツレヘムというところに行ったと。ベツレヘムという町までは約150キロぐらい直線であります。ですから、まあ、サマリアを迂回したりなんかすると200キロ以上ですかね、あったと思います。でマリアさんは身重であった。で、まあ、マリア身重の稲漬を連れてですね、ヨセフはベツレヘムまで旅をしなきゃいけなかった。それも決して、いい道ではありませんから。よく紙芝居なんかだとマリアさんがロバに乗ってるんですけども、あれも聖書には書いてない話でね、あれは紙芝居を書いた人がマリアさんロバに乗せなきゃかわいそうだと思った、ロバに乗って旅をするというのはですね、これかなり高級な旅で、おそらく歩いたと思われます。そうするとこの200キロの人ですね、距離を妊婦さんと一緒に歩いて一体何日ぐらいかかったかな、早くて1週間、もしかするともっとねかかったかもしれないですね。ですからふるさとの町ベツレヘムに着いた時にはもう宿屋はいっぱいですよ。身軽な人が先に行ってますから。そして、彼らはもう身寄り頼りもなかったようですね。親戚もいなかった、また助けてくれる友達もいなかった、まあ、一軒一軒そんなにたくさんはなかったかもしれませんが、一縷の望みをかけて宿屋を回ったんだと思うんです。ナザレから来ました、遠い道のりを歩いてきて、女房はもう生まれそうなんだ、ヨセフも必死で頼んだと思うんですけれども、どこも彼らに部屋を貸さなかった。もう考えあぐねて、探しあぐねて、もう仕方がない、この穴で今晩一晩明かそうかと言ったところで、まあ、イエス様はお生まれになった。そこには筋飼いの使う飼い葉桶があり、またわらの残りでもあったんじゃないかと思うんですけれども、それを敷いて、まあ、それも書いてないんですけどね、わらを敷いたというのも書いてないんですけども、まあ、いろいろ我々想像しているんですが、有り合わせの布で赤子のイエス様を包んでその石の飼い葉桶に寝かせたというのが、まあ、かなり高い確率でのこのイエス・キリストの誕生の出来事。ベツレヘムというところは海抜760メートルで、年間降水量が500ミリぐらいです。あんまり雨のないところです。そして木もたくさんはありません。乾いた土地です。標高が高いところですから夜は結構冷え込むんですね、ですからマリアとヨセフはこうまさに身を寄せ合うようにして、赤子を守ったと思うんです。マリアにしてみればこれ初めての子供ですからね、11人目ってなったらまだそんなにマリアさんも慌てふためくことはなかったと思うんですが、初めての子供ですよ。身より頼るのないところでね、それもホラー中どっか軒先かなんかで産まなきゃいけなかった。まあどれほど心細くてね、またつらい出産じゃなかったかなと思うんですね。 まあ、もちろんこれは聖霊によるものであるということを彼女は知っておりましたし、御使いのお告げを受けて彼もまたヨセフも受けておりましたから、それにしてもなんで神様から与えられた子供なのにこんなところで生まなきゃいけないんだろうと思ったんじゃないでしょうかね。まあ、このイエス・キリストがこういうところでお生まれにならなければならなかったということにももう一つの理由があって、この旧約聖書の中に律法というのがありますが、そこにはこの出産は不浄のものとされているんですね。ですからこのお産をした女性は何日かこの人に会ってはいけないと、そして何日かして神殿に行って身を清めて生贄を捧げて捧げなきゃいけないと書いてあるんです。であるいはその当時は出産というものにはこの死がつきものでしたね。生まれて子供が死ぬことはとても多かったし、妊婦が亡くなることも多かった。ですから宿屋の主人にしてみれば、あるいはその他の宿屋の客にしても、そういうこの人がごった返しているようなところでですね、お産ごとなんか起こされたくなかったわけですよ。自分も怪我されるかもしれない、また誰かが死ぬかもしれない。そうやってこの哀れな家族をまあ追い払った。イエス・キリストはこの冷たい石の洞穴で生まれになった。しかしもっと冷たかったのは人の心ですね。気温ではなくてむしろ体温の方ですね。この哀れな妊婦を守ってやる、彼女に一部屋を提供してやる、そういう温かい気持ちの人が誰もいなかった。この実に愛の墓場のようなところでキリストはお生まれになった。まあ、実はこの話はその、今回の出会いの巻頭に書いている話なんです。ただそっちはちょっともうダイジェストでね、まあ、言ってみれば体験版みたいな、コンピューターのソフトでいうと本番は今お話ししているわけですけれども、そういうまさにこの愛の墓場のようなところでキリストはお生まれになったわけであります。それから約30年後にこの石の貝場桶に寝かされた赤子は興味深い例え話をされました。図らずも先ほど、笹川さんがおっしゃったあのサマリア人の例えですね、ちょっと読んでみたいと思うんですが、同じルカによる福音書の10章25節から37節10章の25節から37節、新共同訳では126ページになります。有名な例え話ですね。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。また隣人を自分のように愛しなさいとあります。イエスは言われた、正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った。イエスはお答えになった、ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追い剥ぎに襲われた。追い剥ぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人は、そばに来るとその人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になるとデナリオン銀貨2枚を取り出し、 宿屋の主人に渡して言った。この人を介抱してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さてあなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。立法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行ってあなたも同じようにしなさい。でこの良いサマリア人の例えと先ほどのクリスマスストーリー似たとこがあると思いません。まあ、ややこぎじつけ気味なんですけども、この強盗に襲われて半殺しになったこの人、まあ、突然襲いかかった災難で助けを求めております。突然の住民登録命令でお産を間近にして200キロもの旅をしなければならなかったマリアさんにつながるような気がするんですね。そしてもう一つはこの人のそばを素通りした祭司とレビ人、彼らはイスラエルを代表する指導者でありました。まあ、日本で言えば大臣と代議士が通ったようなものですね。で彼らはこの半殺しになった男を見て道の向こう側を通っていったと。これなぜかというと彼らなりの理由があった。それはもしかするとこの人は死ぬかもしれない。死者に触れると祭司は身が汚れて神にお仕えできないんでしばらくの期間、そういうまあもっともらしい理由がある。でレビ人もやはりこの神殿に仕える身、神に仕える身ですから、こんなことでその身を汚れしてはいけない、そういう理由を自分の中に持ったと思う。つまり私は今こんなものに関わっている暇はないと、私にはもっと大切なことがある、私にはもっとやらなきゃならないことがあると彼らはそう自分で言い聞かせたか、そういうふうに自分に言い訳をしてできるだけこの人から離れて通り過ぎていったんですね。で彼らの姿はマリアたちを追い払ったであろう宿屋の人々に重なるような気がするんですね。まあ、いくらですね人がたくさんいたかもしれないし、また自分たちの身が汚れる可能性があったとはいえですね、身重の妊婦に部屋を貸さない理由はないですよ。そして彼らが洞窟で初めてのおっさんをしなければならなかった理由はないんです。正当な理由なんかないです。いやむしろそのことで面倒に巻き込まれるかもしれないけれども、ああ自分たちのそのふるさとの仲間ですから ね親切な人が一人ぐらいいてもいいと思うんですよ。ああ大変だったね、まあ、僕らじゃあ外でも寝ても大丈夫だからここで休みなさいね、ここでお産をしたらいいと言ってあげるぐらいのことはねできたと思うんです。でも誰もしなかったんです。誰もしなかった。どうぞ隣に行ってください、ちょっとうちは困るから。よく似てるんですねその姿がね。しかしこの例え話には違うところがある。それはここに通りかかったサマリア人、ユダヤ人が毛嫌いしていた人、もう見るにも汚らわしいと言っていたサマリア人、人間以下の扱いをしておりました。しかしこのサマリア人はこの強盗に襲われて半殺しになった人を見て哀れに思ったと書いてある。33です。この人には人の気持ちがあった、哀れに思った。最初の2人にはその気持ちがなかったし、宿屋の主人にもその気持ちはなかった、哀れには思わなかった、思えなかった。サマリア人はこの人を見た哀れに思って、そして包帯をして自分のロバに乗せて宿屋に連れて行って解放した。 この宿屋というところでね、僕はなんか背中に電流が走りましたね。こういうのは牧師の喜びなんですけどね。宿屋、どっかで聞いたな。そうなんですよ。キリストは宿屋に泊まれなかったんです。宿屋に拒絶されて馬小屋で生まれたんですよ。でもこのサマリア人はこの人を宿屋に連れていった。その前にロバもあるんですけどね、これはまあちょっと想像のしすぎですけどね、マリアさんはロバに乗らなかったんじゃないかなと思うんですけど、ロバに乗せて宿屋に連れて行って解放して、しかもお金を払ってる。デナリオン銀貨2枚、これはですね1日2日の宿賃じゃないんです。1ヶ月2ヶ月分ぐらいの宿賃。しかももしこれ以上費用がかかったら帰りがけに払うからと言ってね、立ち去ってる。キリストはこの例えの後で、さあさてあなたはこの3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うかと言われた。隣人になったと思うか、隣人になったと思うかと言われて、立法の専門家が言った、その人を助けた人です。そこでイエスは言われた、行ってあなたも同じようにしなさい。この同じようにするということが難しいんですよ。気持ちの中ではこうするべきだと思ってもですね、その時になったら面倒に巻き込まれたくない、今はそんなことやってる暇じゃない、自分はもっと大切な仕事があると言って臨時になることは非常に難しいんですね。頭の中ではこうすべきだと思っても体はそういかないんです。哀れな妊婦のために私の部屋を貸してあげようという人は誰もいなかった。私の宿屋に泊まれという主人は誰もいなかった。でもイエスはあなたはあの宿屋の主人になってはいけないという。そして実はイエス自身が宿屋の主人になられたんです。私たちを神の国に、神の宿屋に入れるために、ご自分はその部屋を譲られた。それがキリストの救いということです。神の御子であった方がその御位を捨てて私たちのところに来られた。私の代わりにあなたに神の国に入ってもらいたい、そう言って私たちの代わりに十字架につかれた。私はあなたの代わりに十字架について、あなたのその冷たい心の報いを受けるから、あなたは私の代わりにあの宿屋に泊まってもらいたい。良いサマリア人とはイエス・キリストご自身です。人の子が使えられるためではなく使えるため、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たと、マタイによる福音書で言っておられますが、まさにキリストは私たちに仕えるために来てくださいました。私たちが幸せになるために、私たちが温かい部屋を売るために、私たちが神の愛に満たされるために、自らはその権利を放棄して、自らはその部屋を明け渡してくださったんです。これがクリスマスです。私たちはその部屋に入れていただく資格はありませんでした。私たちはイエス様を 拒絶したのです。私たちは自分のことでいつも精一杯です。自分を愛することは得意です。しかし、この2000年のクリスマス、私たちはそのイエス様のお迎えするにあたって、あの宿屋の主人にならないように、あの祭司やレビ人にならないように、もう一度自分の心に神の言葉を語るべきです。そして マリアに冷たい洞穴に行かせるべきではないと、そのように思うわけであります。もし私たちがこの クリスマスのストーリーの中から大切なことをつかむことができれば、それはキリストの最も願っていらっしゃるクリスマスの過ごし方であると思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、与えられました聖書の御言葉を感謝いたします。私たちは本当に言葉だけの、思いだけの偽善者であります。いつも自分は助けてもらいたいと思い、自分は憐れんでもらいたいと思い、自分は不幸だと思って、私たちの周りに本当に助けを必要とし、不幸であり傷んでいる人たちに目を向けようといたしません。神様、どうぞこのようなものをお許しください。そして願わくば、この記念すべきイエス様の降誕、2000回目のクリスマスのひととき、私たちは自らを顧み、へりくだり、また悔い改めてイエス様を二度と冷たい石の上に寝かせることがないように、どうぞ私たちが誰かのために自らを犠牲に捧げることができるように、どうぞ助けてください。本当に力なさを覚えております。罪深さを覚えております。神様、今与えられているこの幸せを、今私たちが入れられている本当に神のこの宿屋の喜びを、どうぞ多くの人々に分け与えていくことができるように、私たちを用いてください。与えられましたこの時を感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。ありがとうございました。それでは ご起立ください。仰げ主の御顔をご一緒に賛美して礼拝を終わりたいと思います。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心を、聞こえ御腕に、仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心を、聞
こえ御腕に、御こえ御腕に。
祝福のお祈りをいたします。
仰ぎ乞い願わくは、私たちの救い主御子イエスキリストの苦しき恵みと、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この群れに集う愛する方々と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。
どうぞ座りください。これをもちまして礼拝を終わります。周りの方とご挨拶をしてください。今日も昼食が用意されておりますので、どうぞ召し上がってお帰り。